アデカ IR セミナー。この番組は証券コード4401東証プライム市場上場アデカの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社アデカ代表取締役社長兼社長執行役員城爪秀隆さんです。この番組は3月2日に東京で開催した春の IR 祭りを収録したものです。
ここからはアデカ IR プレゼン証券コード4401東証プライム上場株式会社アデカ代表取締役社長兼社長執行役員城爪秀隆さんです。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。株式会社アデカ、代表取締役社長兼社長執行役員の、城爪でございます。本日はよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、株式会社アデカの事業と成長戦略ということでご説明を申し上げたいと思います。本日のアジェンダですが、お示しさせていただいたような形で当社グループについて、それから成長戦略、株主還元ということでお話しさせていただきます。まずアデカグループについてでございます。まず企業概要、経営理念ですが、新しい潮流の変化に鋭敏であり続けるアグレッシブな先進企業を目指す、それと世界と共に生きるということでございます。会社名、株式会社アルファベットで ADEKA と書いてアデカ、証券コード4401、本社は東京都荒川区にあります。創立は1917年ということで、100年を超える企業の仲間入りということになります。資本金は230億円を超え、発行済み株式数は1億300万株、従業員は5500名弱、連結売上高は4033億円ということでございます。続きまして、コーポレートスローガンです。コーポレートスローガン、アデカという社名の下にですね、アドグッドネスというコーポレートスローガンを入れております。すべてのものは今よりよくできる、暮らしにさらなる豊かさや便利さ、安心をもたらすために、素材にさらなる機能性や耐久性、環境性能をプラス。私たちは素材の価値を高める。そして材料の材を財産の財と書いて、素材と読まさせていただきます。素材に変える私たちはアデカです。ということで、様々な生活に関係している分野、例えば食品、化粧品、あるいは自動車、それからスマホに代表されるようないろいろな電子機器類、そういったようなものの中に我々の素材が活用されていると、こういうことでございます。事業領域を示させていただいています。先ほど申し上げた通りアデカという会社ですが、2023年3月期の売上高が4033億円になります。このうちの 52%、52.5% が、樹脂添加剤、情報電子化学、機能化学品といったような化学品事業になります。それから 20% 強が食品事業、25.3% が、ライフサイエンス事業、これはほぼほぼ農薬ということになりますが、このような構成の会社でございます。それぞれの事業分野を簡単に説明してまいります。まず樹脂添加剤です。売上高は1113億円、営業利益92億円で、売上高構成比は 27.6% ということになります。対象市場は自動車、あるいは建材、産業資材というところが多いんですが、樹脂が様々なところに使われていると思うんですけれども、その樹脂の性能、性質、こういったものを変えていくという、そういう特色を持つ材料です。世界の業界シェアはナンバー2、それからリサイクルプラの普及促進、こういったところに今特色を出そうとしております。続きまして、情報電子化学品です。 こちらの方は、2023年、3月期の売上高は363億円、ですが、一方で営業利益が110億円。先ほどの樹脂添加剤に比べると売上規模は小さいんですけれども、利益性が非常に高い事業分野ということになります。売上高構成比だけで見ると 9% ということになります。対象市場ですが、半導体、それからディスプレイ、この半導体やディスプレイの中に、製品の中に残っていろいろ機能する、そういったようなものを薬剤、そういった薬剤を、特徴的に我々、開発して供給させていただいております。半導体メモリー向けの高融点材料、これに関しましては世界シェアで 50% を超えています。それから、EUV 向けの光散発生剤、これは、昨年2023年8月、千葉工場の新プラントが稼働開始しております。続きまして、機能化学品です。こちらは、売上高640億円、営業利益59億円ということで、売上高構成比は 16% 弱ということになります。対象市場は、これは様々に分かれていますけれども、多いのは自動車、それから化粧品や一般工業向けという材料です。国内の新車ですね、工場から出る新車の自動車のほぼほぼ 100% には我々のサクラルーブという潤滑油添加剤、これが入った状態で出されていっています。それから反応性乳化剤という樹脂をですね、反応させていくとき、エマルションという状態から樹脂化するときに、この樹脂を反応させて未反応の樹脂を、ほとんどなくすというタイプの乳化剤があるんですが、これに関してはそういった特徴もよく認められて米国の FDA 認証を取得しているという特徴のある製品もございます。続きまして食品事業です。こちらにあるのは、2023年3月期の業績ということなんですけれども、売上高で825億円。この時点では残念ながら営業利益は24億円の損失という状態でした。これは後からご説明申し上げますけれども、今期、2024年3月期は、ここの三角が消えて、数字はこの数字よりも大きくなる。ぐらいの回復を示させていただいております。対象市場ですけれども、既存市場、生活全般、あるいは洋菓子デザート、冷凍食品、あるいはカップ麺、レトルト食品に至るまで、様々な食品に我々の加工油脂が使われています。直近ではデリプランツシリーズという、プラントベースですね。これをここに書かれているような飲料、冷菓、あるいは惣菜といったようなものに展開させていただいています。まあこの時点、昨年3月期のところで事業改革をしないといけないという状況に追い込まれておりましたので、品種統合をしたり、今申し上げたようなプラントベースのような非常に機能的なものに大きく舵を切って採算性を向上させていったと、こういう事業でございます。続きまして、ライフサイエンスです。これは、親子上場しておりますけれども、日本農薬という会社がございまして、この日本農薬の農薬事業が、ほぼほぼこのライフサイエンス事業ということになります。売上高で、1020億円、営業利益は77億円という事業でございます。対象は、農薬、それから、医薬品の一部ということで、我々と日本農薬とのシナジーを合わせて、発展させていくというところを今試行しております。続きまして、アデッカの成長戦略に触れていきたいと思います。半導体材料、それから今申し上げたプラントベースフード、それから環境エネルギーというポイントです。まず半導体、ここに関しましては我々は半導体を、作るときのキーマテリアルを提供しています。例えば半導体の製造工程というのは、リソグラフィー、まず露光ということをして、それから回路を刻むためのエッチングで、表面を洗い流す洗浄、それから膜をつけていく製膜、基本的にはこの4工程をずっと繰り返していきながら 半導体を作り、その後後工程というところへ持っていきます。我々は、この各工程の中に非常に特色のある材料を収めておりますけれども、特に特色が強いのは、リソグラフィーにおける、このレジストフィルムですね。レジストフィルムを固まらせるために、そのレジストの中に入っている光散発生剤。それから、特にメモリー、DRAM と呼ばれるようなメモリーのその、素子の中で、電気をホールドするような状態のキャパシターという構造があるんですけれども、この材料に関して、非常に我々は優位に立っていると。こういうことでございます。我々の技術の強みでございますけれども、評価技術、我々自身でも、いろいろな静膜材料、膜を、つけることができる。で、その膜が、どういう性能になっているかというのをきちっと確認することができる。そういうような、力を持っております。高純度化していく技術や、あるいは分析する技術、それからこういった製品は、ワンウェイで供給するのではなくて、材質を入れる容器がですね、行ってまた戻ってきて、その中にまた製品を入れてお客様にお出しするという方法を取ってるんですけれども、それがゆえにやっぱり容器の管理ですとか、そういったような整備技術みたいなもの、こういったものが非常に重要になってくるんですが、そういったものの、我々は、ノウハウを独自のものを積み上げていって、今のポジションを築き上げているとこういうことでございます。市場環境の見通しでございますけれども、高度 ICT 社会の実現に向けて半導体市場の拡大は続いていくものと、今ちょっと停滞気味に半導体になっていますけれども、まあ株式の方もですね、NVIDIA さんの好業績でかなりその半導体に関しては湧いておりますけれども、事業的に見ると半導体は今ちょっと踊り場にありますけれども、最終的には半導体を使う局面というのは今後爆発的に伸びていきますので、そういった意味では需要が大きくなっていき、先端の材料をやっている我々も非常に強い立場になっていけるかなと、こんなように考えて事業を進めております。で、次に事業拡大に向けた積極的な投資ということで、生産設備を、まあ、次々に建てていっております。それから研究開発に関しても、今の研究所が非常に手狭になっておりますので、延べ床面積7倍の、新しい韓国での研究所と、それから、日本国内でも新しい研究新棟を建設すると、いうことで積極的な投資展開、こういったようなものをこの電子材料事業の中では実行させていただいていると、こういうことになります。今申し上げたこれ国内の新研究棟の話なんですけれども、イノベーティブな新製品創出の場となる研究開発体制をさらに強化して構築していくという予定です。埼玉県の久喜、ここに我々の研究のですね、設備があるんですけれども、ここに新たに大きな新研究棟を建設する。で、基本的には情報電子分野の研究をここで加速させていくという予定です。2026年の1月刊行予定で、投資金額は100億円というふうに示させていただいておりますが、まあ昨今のいろんな事情でですね、この金額は多少上振れするかなというふうに見ております。延べ床面積は 1.1 万平米、地上7階建てという研究所を建設いたします。それから食品事業の業績推移です。先ほど食品事業のところでちらっとご説明しましたけれども、2023年の3月期、この時点では大きな営業損失でした。ただこの1年間、かなり事業改革を進めまして、営業利益、これはですね、2023年の食品事業の現時点での見通しですけれども、営業利益を24億円の営業損失から35億円の営業利益を稼げる、そういったところまで持ち上げるということを今進めております。営業利益、これは食品事業の営業利益ですけれども、中長期的なイメージをここに示させていただいております。 新規で先ほど来申し上げておりますプラントベースフード、このデリプランツシリーズというものを拡大していく、それから、既存の製品ではありますけれども、非常にその食品に機能を付加する、そういったような加工油脂、これも発展させていくということで、2030年度には、営業利益率 7% を目指すということで、売上ではなく利益もちゃんと出る、そういうような加工食品事業というのを目指しております。我々の食品事業の技術の強みでございますけれども、やっぱりただ単純にいろいろな製品を、安く提供するだけでは、我々の事業も成り立たないので、どうしたらその人々が皆様が美味しいって感じてくれるような、そういう加工油脂をどうやって作るかというところを、我々腐心しながら開発を進めております。こういったような、加工油脂技術、美味しさ創造技術、フードセーフティ技術、こういったようなものを合わせながら、しっかりとした、製品を、創造させていっていただいております。プラントベースフードの市場環境と事業機会ですが、まず市場環境に関しましては、人口増加による食料不足、環境、健康意識の高まり、こういったようなところから我々のプラントベースフードというのは、新たな事業機会を得られるのではないかな、こういうふうに考えております。で、このプラントベースフード、デリプランツシリーズということで、銘打たさせていただいておりますけれども、動物性原料の風味あるいは物性を分析しまして、それと同じような感覚を、人がですね味わった時に再現できるような、そういう油の、組み合わせにさせていただいているということで、今後はですねアジアをまず皮切りに欧米にも、こういった商品を、進出させていく、そんなような段取りで、進めておる途中でございます。それから、事業領域拡大に向けた新製品開発ということで、環境エネルギー分野に関しまして、成長ドライバーとして、ライフサイエンスや環境エネルギー次世代 ICT というところに向けての開発を進めていっている中で、特に再生可能エネルギーへの転換を世の中が進めているという中で、次世代二次電池の性能向上に努めるための素材としてエスパン、これは硫黄を含んだ活物質でございます。それからグラフェン、リチウムイオン電池の二次電池用の導電材ですが、こういったものを精力的に実需化できるように開発を進めております。特にここでお示ししている次世代二次電池用の活物質エスパンでございますけれども、これはただいまいろんな実証評価を進めているところです。我々素材メーカーなので材料だけの提供ということになってしまうんですけれども、やっぱりある程度製品化をする、あるいは製品化をするのに必要な分析なりいろんな評価を進めていくことで我々の素材を使っていただく、そういったような土壌を確かなものにするということで、このエスパンに関しても実際に電池セル、こういったようなものを作りながら検討を進めていってもらっております。重量エネルギー密度が現行のリチウムイオンバッテリーの約3倍、それから、リチウムイオンバッテリー現行品の3分の1の重量であるということで、軽量で、長い時間持つというところを特徴にして、特にドローンですとか、こういうような飛行体のエネルギー源として使うのが非常にいいんではないかということで、今実用化を進めてもらっているというような段階になります。ポータブル化できるような、災害時の非常電源、あるいは次世代 EV、通信基地局、こういったようなところにこのエスパンを活用して、新しいプラットフォームが築けるのではないか、こういうところを期待しております。次にグラフェンですね、奇跡の素材というふうに呼ばれておりますけれども、様々な分野やこのグラフェンというのは応用範囲が広がる可能性を秘めておりますので、先ほどご説明申し上げましたエスパンと同様に このグラフェンの使用領域を拡大させていきまして、しっかりと供給体制を整えていくというところに付信してまいる所存でございます。それから配当に関して説明させていただきます。2023年度の配当でございますけれども、現時点で通年、年間80円ですね。一株あたり80円という、配当を予定させていただいております。配当成功は 39.1% で、14年連続減配なしということですが、このグラフ若干へこみがある減配しているところが見えると思うんですけれども、ここは、リーマンショックの時、2年間だけ減配を申し訳なかったんですけれども、しましたけれども、その後は減配をすることなく、今の配当高まで進めていると、こういうことになります。それから、ここは PR ポイントになりますけれども、インデックスへの組み入れということで、当社、株式会社アデカの株式が、株価指数、日経半導体株指数、この構成銘柄に選定されました。東証上場で日経ニーズ業種分類の半導体関連業種に属している企業のうちで時価総額が大きい30銘柄ですね。半導体をやってる会社、装置メーカーだけではなく、今回は我々のように素材をやっているところ、これも銘柄の対象として選ばれました。算出、公表開始日は、3月の25日ということになっております。その他もご覧いただいているような、インデックス、こういったようなものに我々の株式組み込まれておりますので、ご参考いただけると幸いでございます。それから、当社のですね、ホームページのご紹介をこの画面でお示しさせていただいております。投資家情報、あるいは、我々の会社のですね、概要をご説明させていただいているような特設サイトがございますので、ぜひ、ホームページの方へも足をというか、指をお運びいただけると、ありがたいかなというふうに思っております。ざっとちょっと流したような説明で申し訳ございませんでしたが、以上で株式会社アデカの概要説明を終了させていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。
ありがとうございました。ここまではアデカ IR プレゼン証券コード4401東証プライム上場株式会社アデカ代表取締役社長兼社長執行役員城爪秀隆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。アデカ IR セミナー。この番組は証券コード4401東証プライム市場上場アデカの IR 活動の一環としてお送りしました。